シュエスは激しく鞭を打たれます。気絶します。そうするとバケツで水をぶっかけられる。意識が朦朧とする状態です。これで準備が終わります。次は処刑場まで行列を仕立てて歩かされるんです。この行列は見せしめのためでした。ローマ帝国に背けばこのようになるのだ。行列の先頭を行くのは百人隊長です。現場の最高責任者です。彼はローマ軍の将校です。兜をかぶり、緋色のマントをつけている。腰には大きな剣を下げています。怖くて不用意には近づけないありさまです。この後ろに部下たちが続いていきます。さらにその後ろに罪状書を掲げた人が歩くんです。ユダヤ人の王、このように書かれています。処刑場に着くとこの板は十字架の上に釘付けになります。そして掲げるわけです。捨て札と呼ばれる罪状書、これを掲げて歩きました。そしてこの後に当人が行きます。シュエスです。処刑になる当人が罪状書の後に歩いていくんです。当時死刑囚は十字架の横木を担がされました。長さはおよそ2メートル程度のものです。太い丸太。イエスはこれを担いで歩きます。鞭を打たれています。気力、体力、奪われていると。そして2メートルある丸太を担いで歩かされる。シエスは途中で倒れてしまったんです。担ぎきれなかった。で、これはよくあることだと言います。体力はすでに奪われている。気力も衰え果てている。そして重い材木を担いで歩く。途中で倒れてしまう。傍らには兵士がおります。で、倒れれば鞭を当てるんです。起きろ、さっさと歩け。で、ところがどう見ても無理だったんです。鞭を加えて起き上がらせて十字架を担いで歩けと。いや、もう無理だと。これはできない。沿道は長い人垣ができています。見物人の列が左右にずっと広がっている。みんなこっち向いて見ています。あ、うずくまっちゃってる。どうなるのかなと。兵士も困って、さてこいつどうしようか。で、周りを見るとちょうどいい人がいたんです。そこへアレクサンドロとルフォストの父、アレクサンドロとルフォストの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。キレネ人って書いてあります。これは都市の名前なんです。キレネに住んでいたシモン。キレネっていうのは北アフリカにありました。現在で言うと、エジプトの隣にリビアという国があります。リビアの地中海に面した都市の一つ、これがキレネであった。位置関係はちょうど地中海の真ん中にクレタ島があって、リビアがあって、クレタ島に対面するリビアの海岸付近の町で、そんなところにあったっていうんですね。で、これがキレネです。で、息子の名前がアレクサンドロ、こんなふうに紹介されています。これはギリシャの名前です。で、おそらくシモンの一家はもう長く きれいに住んでいた。生活の基盤はすっかりここにあった。でも本国に帰るとかそういう気持ちはなかったのかもしれません。息子にはギリシャの名前をつけた。けれども一家はユダヤ人です。で、季節は過ぎ越しの祭りであったと。で、そこでシモンは二人の息子を連れて、キレネからエルサレムまで、巡礼の旅に出たわけです。過ぎ越しの祭りだと。で、祭りに参加しようっていうことで、はるばるやってきた。で、申しましたように、場所はエジプトの隣です。今日のリビア。そこから徒歩でエルサレムまでやってくると。何日かかったんだろうかと思います。で、こういう旅をするからには信仰熱心な人であったはずです。それから長い旅を続けるわけですから、経済的な裏付けというのか、ある程度の財力のある人であった。もしかしたらキレネで成功した人なのかもしれません。で、いずれにしても過ぎ越しの祭りだっていうことで、シモンは二人の子供を連れて旅に出た。まあ、二人の子供っつってもおそらくは今日で言うと中高生ぐらいだと思います。あんまり小さいと長旅はできない。それから当時はもう18歳になると大人でした。一人で行動します。で、おそらくは中高生ぐらいの二人の息子を連れて巡礼の旅に行くぞということで出だしてきた。エルサレムに入ります。そうすると、そこでイエス騒動と勝ち合ったわけです。十字架だ、十字架刑が始まるぞ。怖いもの見たさです。大騒動が始まっていると。なんだなんだと、十字架刑だと。シモンと二人の息子、沿道に出て見物をしたわけです。で、聖書には、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた、こうあります。で、そこのお前、十字架担げ、こういう話です。言われたシモンにしてみると、ちょっと待ってくれ、俺関係ないんだと。見てるだけじゃないかと。なんで俺が担ぐんだと。悶着があったんだと思います。そもそも十字架を担ぐなどというのは気味のいい話ではありません。それ、これからその材木に生きた人間を釘付けにしようって話。死刑の道具です。で、お前担げと。なんで俺が担ぐんだと。一悶着あったと思います。で、けれども、相手はローマの兵隊。力関係がはっきりしています。逆らうことできなかったんです。で、結局シモンは無理無理に十字架の横木を担がされる羽目になってしまった。主イエスはかつて次のように教えました。私の後に従いたいと思う者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。群衆と弟子たちに対する主イエスからのメッセージです。そして十字架を追って私の後に従ってきなさい。こういった主イエスご自身がここで十字架を担ぎきれないわけです。で、もとより肉体的に無理があって担ぐことができなかった。で、けれども、福音の書き手、福音書の書き手にすると、これはとってもまずい出来事です。十字架を追って私に従えと言った当のイエスは十字架を追い切れなかった。足をふらつかせながらでもイエスは 処刑場まで十字架を担い切ったんです。この方が話としてはいいわけです。ピラトの官邸から処刑場まで行列を作ります。イエスはその途中で参ってしまった。十字架の横木に潰されるようにして動けなくなってしまった。これはおそらくは文字通りの意味で史実です。実際にそういうことがあった。申し上げた通りで、虫を打たれて気力体力奪われている。もう無理だったんです。その上こう重い材木を担いで歩くと限界を超えていた。そこで倒れてしまった。でこのことの生き証人がシモン一家です。でここで聖書で当たり前のようにしてシモンと二人の息子の名前が記されています。で彼らは本来見物人です。やじ馬なわけです。やじ馬の名前が記録されるってことはありません。でシモン一家はやがて教会とつながったんです。でどうやってつながったのかわからない。でけれどもペンテコステの日に誕生したエルサレム教会とつながった。で一家の名前は教会の中で覚えられていた。であのシモンさんが主の十字架を担った人なんだ。十字架を担ったシモン、そして二人の息子たち。当時の教会は無視することなどできなかった。きちんと名前を残す。それが当たり前だった。シエスは道の途中でうずくまってしまいました。でそしてその十字架をシモンが担ぐことになった。やがてイエスは立ち上がります。足腰ふらふら。それでも処刑場に向かって歩いていきます。おそらく何度も立ち止まったと思います。そしてまた前へ進んで歩き出す。で、この後ろからシモンが十字架を担いでついていくわけです。担いでいるのは2メートルくらいの丸太。で、そこにはすでにイエスの血と汗がべったりとついていたはずです。気味のいいものではない。沿道の人々は気の毒そうに自分の方を見る。あるいは皮肉な眼差しを向けてくると。で、シモンにとっては災難です。彼は巡礼に来たんです。大騒ぎがあるから沿道に出て見物していた。それだけでした。で、ところが、見物する側が見物される側になってしまった。死刑囚の後ろを歩いていく羽目になった。ああ、なんてこったと。で、季節は3月の末から4月の初めです。で、春のパレスチナは日本の夏のように暑いと言います。丸太を担いで歩くんですから汗だくになると。シモンにしてみると誠に踏んだり蹴ったりとんでもない災難です。で、ところが気を弱くしていたら重いものを担げません。で、どっかで覚悟を決めたと思います。処刑場までだと、そこまで運べばいいんだと。で、覚悟を決めてよいしょと十字架を担いで歩んでいった。シモンにしてみればとんでもない災難ですが、歩いていくうちに何か違うんです。死刑の道具を担がされて歩いていく。嫌なことしてるんですけれども何かが違っていた。シモンの先にはイエスの後ろ姿があります。これから処刑される人です。けれども何かが違っていた。 あったかいんです。自分の前を行くイエスの後ろ姿が暖かかった。沿道の人々は黙って見守っているわけではありません。人々はイエスに期待をかけていた。ところが、何も言わず何も行わず、十字架についていこうとする。なんだあいつは。インチキメシアか。罵声が飛んできた。いかさまし、インチキメシア。くさばっちまえ。辛い言葉が浴びせられる。けれども、シモンはいつかそういう人々の罵声は聞こえなくなっています。目の前にいるシュエスの後ろ姿を仰いで歩く。重いものを持っています。担いでいます。汗びっしょり。自分の足元を見て歩く。そして先立つイエスの後ろ姿を見て歩く。いつかシモンの心の中には、人の目線も罵声もなくなっている。まるでイエスと二人で道を歩いている、そんな気持ちになった。そしてある時、ふっとイエスの歩みが止まるんです。そしてこの方は後ろを振り返った。この時、シモンは聞いたんです。確かに聞こえた。シエスが後ろを振り返って自分に言うんです。すまないな。言葉を発したのではなくて、イエスの心の声がシモンには聞こえてきた。悲しいのか嬉しいのかわからなかった。嫌なことをしてるんです。辛いことをしている。とんでもない災難になってしまった。しかし、このお方の後ろを歩くだけでとっても平安だったんです。これまで味わったことのない、どこでも経験したことがない平安と温かさが伝わってきた。シモンは思いました。担ごう、担ごう。この方のために最後まで担いでいこう。こう思った。そしてイエスをゴルゴタというところ、その意味はされ頭の場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。処刑場に着きました。シモンの役目は終わります。まごまもしていたと思います。ローマの兵隊に追い払われる。イエスにブドウ酒を飲ませようとしたんですが、受けることはなかった。あとは機械的にことが進んでいきます。十字架の横木の上にまず寝かされる。左右の手を開いて手首です。手首に釘を打たれる。この状態で十字架の盾の木、これは初めから処刑場に置いてあります。この上に移動するんです。そして縦の木と横の木は十字に組まれる。左右の足は重ねて、その上から釘を打たれる。で、最後に十字架を地面の上に立てます。で、これで終わりです。あとは何にもしません。ほっとくんです。それから兵士たちはイエスを十字架につけて、その服を分け合った。 誰が何を取るかをくじ引きで決めてから、丘の上に十字架が立ちました。その下ではくじ引きが行われていたっていうんです。十字架刑、生身の人間に釘を打つんです。嫌な仕事、つらい仕事です。で、ローマの兵隊はこういうことはしないんです。これをやるのは身分の低い雇い兵でした。で、彼らにこういう仕事をやらせるわけです。で、嫌な仕事をすると。で、せめてもの駄賃として死刑囚の遺品を分け合う。このことが許されていました。処刑される人です。遺品を処分していくらのお金になったのか、たかが知れていたと思います。一口酒を飲む、それができれば上等、その程度のものであったと思います。で、その程度のものを分け合うんですが、喧嘩が起こっちゃいけないということでくじ引きをしていたと。浅ましいというのか、悲惨な現実です。シモンは遠くから一部始終を眺めていた。ご紹介した通り、シエスはかつて言いました。私の後に従いたいと思う者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。で、十字架を追う。このことは教会でよく申します。十字架を追う。キリストのために苦労するってことです。十字架を追って何ですかと。キリストのために苦労することだと。で、十字架を追いなさいみたいなことを言われるとぎょっとします。で、けれども、これは普通のことかもしれません。家族とか仕事とか勉強とか、私にとって大事なものがある。で、大事なものに対して苦労するのは当然なことです。苦労をして守ったり育てたりする。で、その中で大事なものが自分のものになっていく、あるいは大事なものが育って実りを得るってことが起こります。で、そこでイエスのために苦労する、信仰のために苦労する、で、そういう意味では当然なこと、特別なことではないと思います。で、けれども、やはり違うんです。シュエスは努力と結果、これについて語っているのではありません。大事なものは努力をして頑張って苦労して自分のものにするんだと、それだけのことを言っているのではない。シュエスに従っていく、努力して結果を出しましょう、そういうことではない、そういう次元ではない。シュエスの後に従うこと自体が救いなんです。ゴルコタ、処刑場でした。で、実はゴルコタがどこにあるのか特定はできません。わかんないんです。処刑場ですからエルサレムの城外にあったことはおそらく確かです。エルサレムの城内は神殿があるので聖なる場所です。で、そこに処刑場を作るってことはしなかった。エルサレムの城外、外にあったと思います。ところが場所は特定できない。で、つまりピラトの官邸から処刑場まで、ゴルコタまでどのくらいの距離があったかわかんないんです。けれども、行列を仕立てていくわけですから、そんなに長い距離ということではなかったと思います。シモンはこの距離を歩く中で、彼はキリストに出会ったんです。はじめは誠に災難、なんでこんなことを俺がしなきゃならんのかと。巡礼に来ただけなんだ。 ところが死刑の道具十字架の横木を担がされる羽目になった。そして歩いてるうちにシモンは先に行く自分の目の前にいるイエスというお方、この方の口では説明できないような愛というのか慈しみというのか許しというのか、それを知ってしまったんです。何分歩いたのか、どれだけの距離を歩いたのかわからない。しかし、イエスが追っていた十字架を自分が追っている。ふらふら歩きながら前を行く。その方の後をついていく。その中で、目の前にいるイエス。言葉では尽くせない慈しみと平安をいただいた。十字架を追ってイエスと歩く中で、シモンはキリストの愛の中に包まれてしまった。このお方と一つの道を歩くことになってしまった。だから彼は聖書に名を残す、教会につながって聖書に名を残す人になった。救いを知ったんです。シモンはキリストと歩く中で、信仰の世界は本来神秘です。私たちのことを考えれば、好きで教会に来た。自分の意思で洗礼を受けたんです。けれども、自分自身の信仰っていうことを考えてみると、意思だけではありません。言葉では説明できないような自分の思い、あるいはいろんな出来事が重なります。そして、この私が、あなた自身が、主に従うものになったんです。これが恵みです。私たちも以前は、沿道で見物してたんです。なんだなんだ、何が始まるんだと。イエスってやつは何なんだと。自分とは関係ない距離を置いて、沿道で顔を出して見物していた。どうしたわけか、その私が、あなたが、キリストの後ろに引っ張り出されたんです。そして、私もあなたも、小さな十字架を担ぐことになった。十字架が性に合う人なんかいません。なんでこんなもん担ぐんだ。信仰の世界、しっくり来なかったかもしれない。だけど、担いで歩いたんです。そしたら、言葉では尽くせないものをイエスから受け取ってしまった。それはこの世のどこにもない神の愛であった。慈しみであった。表現できない神様の深い思いであった。そして気がついてみると、この世の長谷場をキリストが先に立って歩いてるんです。そして私は、あなたは、その後ろをくっついて一歩一歩歩いていく。そこに平安と神様の光があった。今もそうです。続けていきたいと思うんです。私たちがキリストの後ろに引っ張り出されたのなら、その歩みを続けていきたい。 信仰は神秘、誠にその通りです。今、シモンが歩いているのは、処刑場への道です。ところが、このシモンは、処刑場の道を歩いているんですが、実は彼は命の道を歩いている。キリストはこの後、十字架の上で亡くなっていく。そして三日目に復活を遂げる。罪の許しと永遠の命を人に与える。絶望とか、ああもうダメだ、何のために生きているんだろうか、この苦労、この心配、いつまで続くのか、それを打ち破るお方です。苦難の道、ゴルゴタに続く道、それは復活の朝に通じる道、キリストと一緒に歩む道。だからシモンは今命の道を歩いている。あなたがそうです。キリストの後ろに歩いていく。このお方に呼ばれて後をくっついて歩いているのがあなたです。そのあなたは今キリストと一緒に命の道を歩いているんです。この道を歩き続けるんです。最後まで。そして私たちはイエスというお方、キリストというお方がどんな方か、歩き続ける中でより深く知っていくことになります。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、救いに招かれている私たちです。主に従うものとさせてください。日常生活の中には苦労があり、恐れがあり、たくさんの心配事があります。この重荷から私たちを救うために主は十字架にお着きになりました。福音のメッセージを思い起こし、主の後ろ姿を仰いで、歩み続ける私たちとならせてください。この中でキリストご自身をはっきりと知り、主と共に生きていくことができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。